恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
出エジプト記の第20章の8節から11節までです。安息日を覚えて、それを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、また、あなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに、天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。今朝はこのところから、神の備えられた祝福の日という題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。さあ、今日は、主の実会のうちの第4回をご一緒に学びます。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。今日のこの第4回は、時、時間に関する戒めです。先週私たちは第3回を通して、言葉についての戒めを見ました。第4回はもう一つの私たちの生活にとって重要な要素である時について学ばされます。旧約聖書の詩編31編の15節というところに、私の時は御手の中にありますという言葉がございます。時というのは神様の御手の中にある、神様の御手の中に時っていうのは握られている、また時っていうのは神様のものだというのです。皆さんには平等に24時間がこう、そしてまた一生涯っていうですね、時の流れを神様から与えられているように思いますけれども、聖書によれば時も実は神様のものです。そしてあなたにその時がよく管理するようにと委ねられている。あなたは時の所有者ではなくして、で、時の管理者だというのです。ですから私たちも、時間、時の管理者として、忠実にそれを管理していかねばなりません。ないなら、他の賜物、他の神様から委ねられているものと同じように、神様からあなたに任せたものについての報告を出せと決算書を出させられる時が私たちみんなに来るからです。私たちは私たちに与えられている能力、賜物を神様のものとしてよく管理し、神と人とのために用いていかねばなりません。私たちに与えられている財、これも実は私たちに委ねられたものとして神様に報告できるように上手に管理していかねばなりません。そして同じように、この時、時間もそうなのです。聖書は時の使い方について、ちょっと開いてみましょう。新約聖書、エペソビトへの手紙の5章15節というところで、大切な御言葉を与えています。エペソビトへの手紙の5章、347ページですが、お読みします。エペソ5章15節からご一緒に読んでみましょう。15から17まで。はい。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。はい。聖書は、賢い人になりなさい。私たちは聖書によって賢くなることはできるんですが、聖書が言う今日の賢さっていうのは、成績が、学校の成績がいいとかそういう賢さではなくして、実は、本当の賢さは、時をどのように用いるかによって測られるっていうんです。 時間の使い方を見れば、その人が本当に賢い人かどうかがわかるっていうんです。ドキッとさせられますね。私たちが時間をどう用いているか。本当に賢い人っていうのは、時間の管理の上手な人なんですね。時っていうのは、本当に私たちが知恵を持って管理しないと、もう指の間からさらさらとですね、落ちて虚しく消え去っていくものです。私たちがよく時間を管理し、よく時間を支配していないと、もう時間に支配されてしまいます。まあ、昨日は私と家内にとっては、まあ生涯でこんなに忙しいことがあるかと思うぐらい忙しい昨日は一日でして、朝、暗いうちから起き出して、昨日、食事をなんと3つ頼まれてしまいましたので、もう本当にお断りしたんですけども、もう私の旅行中に、もうそれがカチンと決まってまして、同じ結婚式の祝辞を同じ人が3回も言うなんて、聞く人はどう思うでしょうか。本当にですね、一度で十分だと思ったんですけども、どうしても許していただけないで、純子ちゃんからも、もう涙ながらに、最後の私へのお祝いだと思ってということでですね、まあ、準備は十分できなかったもんですから、昨日の朝早くその準備をしましてから、もうギリギリまで準備をして、そして結婚式場に駆けつけまして、そして、三つの結婚式が終わりまして、まあ、終わると、最後の結婚披露宴の、もう、前半ぐらいで途中で、私の祝辞が終わるともう、そそくすっと、これからご馳走が出るっていう時に、出てきたんですね。翔太兄弟、あの後、どうでしたか？美味しいものたくさん出たんですか？だろうと思ったんで、もう一生懸命ギリギリまで我慢したんですけども、もうこれ以上待てないっていうんでですね、家内と飛び出しまして、家内を走れーっていうんでですね、走ってですね、羽田まで到着しまして、羽田の、受付に行きましたら、今締め切り終わりっていうですね、ちょうどランプが出まして、本当にでも間に合いまして、もう本当にギリギリでですね、滑り込みセーフで、帰ってくることができました。ね、帰ってきてから、それから、修法を作ったり、説教の準備に入ったりっていうことでですね、本当に、一日どんなことができる長さを持ってるんだろうかとですね、つくづく時間、24時間っていうのは長いんだ、いろんなことができるんだということをこう感じさせられたんですけども、でも、十分準備を前もってできてなかったもんですから、時間を私が支配するよりも、時間に支配されるような、本当に恥ずかしい、あたふたと過ごしてしまいました。私たちが上手に時間を管理していかないと、サタンは、私たちの時間を本当にですね、無益なことに、虚しいことに、また、本当に神様に喜ばれないことのために、こう、使わせようと躍起になっていますので、今のお読みしましたエペソ人の手紙の5章のところでも、機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。十分に活かして用いなさいっていう、その言葉は、時間をあがないなさい、救いなさいっていう言葉なんですね。もう本当に時間はサタンの手の中に握られてどんどんですね、奪われていくような悪い時代に生かされていますから、私たちがしっかり時間を救い出していかなかったら、あっという間に私たちの一生涯は虚しく終わってしまうのです。ですから、賢い時間の管理者になるためにはどうな、すればいいんでしょうか。エペソ5章17節。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。時の良い管理者になるためにどうしても必要なことは、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。神様はあなたに時を委ねて、その時、時間をどのように管理すべきかをはっきりと私たちに教えています。御心を与えてくださいましたので、その御心をよく悟りなさいっていうのです。時をいかに管理するかの御心が、はっきりと明らかにされたのが、第10回の第4回なわけです。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。 しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。第4回はただ安息日。旧約聖書時代には土曜日を安息日として守っていましたけども、新約になってキリスト教会がスタートしてから、教会は安息日は主によってもう週の終わりの日から初めの日に移されたということを捉えて、週の初めの日、今日ですね、日曜日を安息日とし始めたわけです。しかし、この第4回は、そのようなですね、週に1日を安息の日として、体を休め、また礼拝のために守れっていうことだけではなくして、実は、あとの6日間をいかに働くか、いかに用いるかも同時に与えているんですね。第4回はですから、6日間の主にあっての働き時間の用い方、そして第7日目、いや、第1日目の週の初めの日の用い方、両方を教えているわけです。昨日の最後の、ジンコさんの結婚式は、ホテルで、特に、西賀兄弟の働いていらっしゃる三井物産のですね、同僚とか上司の人たち、三井物産関係の人たちが大勢でしたので、非常にこう、なんていうか、緊張する時だったんですけども、主賓ということに座に座らされてしまって、その主賓の挨拶ということで、最初に挨拶をさせられてしまいまして、まあ何を言おうかと本当に悩んだんですけども、せっかく、純子さんのご主人になる方の上司がいらっしゃる場ですから、これは言わせていただきましょうと思いまして、最後に一言、三井物産のお偉いての方が、偉いての方々いらっしゃってますので、この場で牧師として聖書から言わせていただきますと、重要性の点から言って、仕事よりも家庭の方が上位に来るのですとですね、言わせていただきました。重要性の点から言ってです。もちろん時間の幅とかですね、その働きに対する私たちの真剣さ、それは本当にですね、大変なものですけども。しかし、神様は重要性から言えば、ね、仕事よりも家庭が上に来るべきだとですね、教えるのです。そのことを言いましたら、私の後で挨拶に立ちました三井物産の方がですね、先ほどこのようなお言葉がございましたか、誠にそうなのですが、働いている時にはぜひとも家庭よりも仕事が上位にあるかのように働いてほしいのですとですね、逆襲されまして、でも確かにそうです。本当に働く時には本当にですね、それに熱中して、それに真剣に取り組んで、素晴らしい仕事を、働きをしなくてはいけないのは当然です。聖書はそのバランスをしっかり教えているわけです。ただ安息日ではなくして、6日間の働きを主ははっきりと重んじているわけですが、しかし、私たちが素晴らしい6日間の働きを成し得るためにも、この安息日の使い方、主の日の用い方は重要です。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。この安息日っていうこの言葉は、シャバット。イスラエルに行きますと、シャバットっていうことで、土曜日になって働いたり、車をある地域を走らせたりしてると、石を投げつけられてしまうんですが、このシャバットという意味は、中止するっていう言葉から来た言葉です。すべての働きを中止する。これが安息日の意味なんですね。一切の働きを中止して、そして聖なる日とせよ。これは他の日と区別せよという意味です。他の人は違った日として区別せよ。6日間は真剣に働きながら、7日目にはその働きを中止して、他の人は区別して、神を礼拝し、また体を休めるためにこの日を用いなさい。この戒めは、人間を作られた神様が、人間はこのペースで、このサイクルで行かなければ、健康には 行くことはできないのだっていうことで、作り主が作られた私たちに与えてくださった、指示なわけです。ですから私たちは作り主が私たちにとって一番いいペースはこれですよと教えてくださったそのペースをしっかり受け止めればなりません。フランス革命の時、その革命の中心になった無神論者たちが、一週間は7日で、一日休んで6日間働く。これはキリスト教の教えだ。私たち無神論者がこのキリスト教の教えに従うのはこれは面白くない。そこでその一週6日制を捨てまして、一週を10日にしたんです。一週を10日に変更しまして、9日間働いて一日休める、休むっていうですね、ことにしたんです。どうなったと思います？しかし、1793年にその決定を行って、一週10日制になったんですが、フランス中の人たちが疲れ果ててしまって、一週10日制はですね、もう身も心も、もうくたくたになってしまいまして、これじゃ何もできないっていうことで、1806年でこれは不都合だっていうことで、再び一週は7日に帰ったんですね。もう消滅してしまいましたが、旧ソ連、共産主義の革命が起こって、やはりそのソ連でも一週7日制、これはキリスト教の制度から来たものだっていうことで、それは面白くない。廃止しようっていうことで、今度は逆に一週を5日にしたそうです。もっと労働者の身分を守ろうって言うんでですね、一週を5日制。あ、いいなぁなんて皆さん思うかもしれません。しかし一週5日制にしたらどうなったと思います。とてもじゃない。4日働いて1日休むんでは仕事にならない。とてもじゃない。これはダメだっていうことで、1940年に再び一週7日制に帰ったってんですね。日本でも昔は、1ヶ月に休日は2日でしたね。1日と15日が休みだったんです。それ以外は全部働きの日だったんですね。しかし、日本では明治時代の初めから、明治4年だったでしょうか、6年だったでしょうか、ごめんなさい、裏覚えで。裏覚えで申し訳ありませんが、キリスト教のこの制度を本当にいち早く取り入れてですね、布告によって、一週7日制がですね、日本にいち早く入ってきたのは本当に感謝です。神様は、私たちは6日間働いて、7日目を安息の日、礼拝の日として、休むこと、守ることを、私たちに一番ふさわしいものとしたってんですね。もう最近はだんだん、週5日制で2日休み。クリスチャンは、土曜日は、どうぞ、休まないでなんてですね。でも、本当に、主に素晴らしく奉仕する、良いですね、主に奉仕する日がさらに増えるっていうことで、ぜひ豊かに、上手に用いていただきたいなと思うのですが、しかし、神様はこのペースによってですね、私たちが肉体的にも、また情緒的にも、霊的にも、新しい力を回復することができると、神様はして、この日を守れというわけです。出エジプト記の20章の11節を見ますと、こうあります。それは主が6日のうちに、天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。安息日を祝福し、神様はこの安息の日を祝福されたんです。この日は祝福された日なんですね。憂鬱な日ではなくして、喜びの日、今日の聖書で読みましたけども、詩編118編。この日は主が作られた。この日を喜び、楽しもう。この日は、私たちの祝福のために、神様が与えてくださった喜び、楽しむべき日として、私たちは上手に用いていきたいものです。この日のために、主の日のために私たちがあるのではなくして、私たちのために、この主の日、安息の日があるのだ、私たちの益のためなのだということをしっかり覚えましょう。人は、忙しく働いて幸福になろうとします。しかし聖書は、そうではない。6日間働いて、そして1日を安息の日としてしっかり休んで、 体を休め、また主を礼拝することによって、人は幸福になるのだというのです。お開きにならなくても結構ですが、イザヤ書の58章というところにこういう御言葉がございます。イザヤ書の58章13節。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと、主の御口が語られたからである。安息日を喜びの日、栄えある日と呼んで、この日を重んじる時、あなたは本当の幸いを得ることができる。日本人は本当によく働く国民です。確かに日本人の勤勉さっていうのは世界中から称賛されています。日本人から見ると当然なんですけども、先日もカナダのトロントに滞在しているときに、ワトソン先生がこうおっしゃるんです。今カナダは本当に不景気です。アメリカも本当に不景気です。ますます私たちの国は危ない状態に向かっています。なぜか言いましょう。私たちは働き方を知らないのですって言うんですね。ちょうどその時ラジオを私たち聞いてまして、そのラジオでアナウンサーがですね、ちょうど日本のことを一生懸命言ってるんです。日本の企業に私たちは学びましょうっていうですね、番組なんですね。日本の企業は品物を作るとき、マーケットリサーチといって、もう消費者の意見をよく聞きます。今お客さんたちが何を求めているか、どういう好みがあるのかよく調べて、お客さんの喜ぶものを作ります。お客さんの身になって作ります。だから日本製品は素晴らしいのです。私たちはお客さんのことは無視して、ただひたすら作り出そうとしています。これでは負けるのが当たり前です。日本に学びましょうって言ってですね、そういう番組をやったんですね。そしてワトソン先生、本当にそうなんです。日本に行くとそれが当たり前だと思うのに、ここでは当たり前じゃないのですとですね、おっしゃってるんですね。確かに日本人の働き方、それは本当に素晴らしい質。また、働きの時間もですね、だんだん休み多くなったとしても、まだ日本人は忙しいです。しかし、いくら日本人が勤勉だと言って称賛されているからといって、日曜日も返上して働く、そういう生き方、休みも返上して働く生き方に対しては、決して勤勉とは言わないんですね。主の日も惜しんで働く人を勤勉とは言わないで、世界は貪欲と呼ぶんです。神様の前に本当に体を休め、また礼拝をすべきこの日を、それも惜しんで働くとき、その人は貪欲な人と見られてしまう。日本人にはここのところが、ピンとこないんですね。これだけ働いてるんだからいいじゃないか。だから、こんないい品物が出てくるんだから。しかし、世界中から叩かれるのは、その勤勉さじゃなくして、その貪欲さのゆえに叩かれているわけです。イエス様は、食事をする暇もないほど忙しく働かれたお方でした。でも、ルカの4章16節に行きますと、安息日、いつもの通り安息日に街道に入り、いつもの習慣通り安息日には、あれほど忙しいイエス様が一切の働きをやめて、街道に入って主の安息日を守られたわけです。もちろん、たとえ安息日、主の日であるからといって、その日を完全に守れない場合もあります。どうしても必要な働き、日曜日にも必要な働きっていうのがあります。例えば家畜を飼っている人は、日曜日だから餌をあげるのはやめようなんてことはできないです。また、聖書によれば、憐れみの技に携わる人は、 主の日であっても、これは憐れみの我らとして、これは当然のこととして、その日にあっても、そのような働きをすること、それは許され、いや、進められているわけです。今朝も、突然、江口兄弟、お仕事が突然入って、こう駆けつけられて、そして、本当にそのようなお仕事の場合に、そのような日であっても、呼び出され、それは当然の働きです。めぐみクリニックのですね、方々が、本当に特にそのお仕事は、時に関係ないですから、本当にですね、日曜日にも次々赤ちゃんがお生まれになるわけですから、そして、それは、本当に主の働きとして、当然の働きとして、ですから、多くの方々が第一礼拝をですね、こう、利用してくださることはとても幸いです。しかし、それが、たとえですね、当然な正当な働き、技であったとしても、私はそのような当然の働きを日曜日であってもしてるんだから、だから、この日を守らなくてもいいんだとですね、言ってはならないわけです。たとえそのような働きに従事していたとしても、その中で、この日は特別な主の日なのだっていうことを覚えて、その中で、何とかして体を休め、また、主を覚える時を作り出すように努力をしていくことを私たちがしていかなかったら、そのような様々な理由によってだんだんと肉体的にまた霊的にダウンしていくんですね。神様は私たちが主の日をだんだん軽んじ、またその日を忘れていくと、実はそのことによって神様ご自身をだんだん忘れていくっていうことをよくお分かりになったんですね。ちょっと皆さん、この周りにカーテンがこうぶら下がっています。1年365日っていうのはちょうど、カーテンをですね、こうぶら下げていくみたいなものです。そして、カーテンはですね、そのところどころにこのフックがあって、それでこう引っ掛けるようになっています。なち1年っていうカーテンには52のですね、フックがこうあって、その52のフックがですね、全部ピシッとですね、はまって、カーテンが素敵に美しくぶら下がるわけです。しかし、ちょっと見回しますと、あそこで一つ外れていますし、あそこで一つ外れているわけです。本当にあのフックが壊れやすいもんですから、掃除のたびにそれを気をつけていて、新しいものを取り替えて、壊れたところに補充しているんで、まあ、二つっていうのは少ない方なんでしょうけども、でも、見る人は見ると、あそこだらしないなんてですね、気がつくわけです。1年365日、その52のですね、この、主の日のフックが本当にこう素敵にこうぶら下がっていると一年は本当に美しく充実するわけですが、それがもうところどころこう落ちてしまっていると何ともこうだらけた一年になってしまうのです。神様はもちろんいろんな理由で主の日を守れない理由が出てくるのですが、今日も徳浜姉妹はしばらく熱が続いていらっしゃるということでしょう。しかし本当にですね、そういった中で、この日を重んじるように、私たちは努力していきたいものです。私たちが、主の日を守ろうとしない理由を探そうと思ったら、いくらでも理由は転がっています。休もうと思ったら簡単ですよ、理由を見つけようと思ったら。ルカ14章のところに、盛大な宴会を催して、それに招待が、なされた人の話が出てきます。さあ、いよいよ宴会の時が来たので、さあ、集まってくださいと言ったらですね、どうしたことか、招待客がですね、みんな一様に断り始めたって言うんです。その断りの言葉が、全然断りの理由になってないんです。畑を買ったので、畑を見に行かなくてはいけませんので、お断りします。牛を買ったので、その牛を試しに行かなくてはいけませんので、お休みします。結婚をしたので、行くことができません。皆さん、畑を買ったので、せっかくの盛大な宴会に招待されたのですから、翌日畑に行ってもいいんじゃないんでしょうか。牛を買ったので、牛を買う前にちゃんと試して買ったはずなんです。それなのに、牛を買ったので、それを試しに行かねばなりません。これもただの言い訳なんですね。結婚したので、じゃあ二人で行けばいいんじゃないですか。今日は、純子さんは、さやかさんと、結婚して、土曜日結婚して、そして今日、その教会に、礼拝に出席してるわけです。ですから、私、明日礼拝に出るから、 あんた方も出てって言って青年たちをみんな引き寄せたわけです。ほとんどが今日、下北沢で一緒に礼拝を守っているわけですが、結婚したからといって、礼拝を休む理由にはならないわけです。一つとして、正当な言い訳はありませんでした。忙しいから、時間がないから、しかし私たちよく考えると、どんなに忙しくっても、自分の好きなことのためだったら、もう本当に上手に時間を作り出すんですね。時間っていうのは、私たちがその時間を本当に取ろうと思ったら、不思議に取れるものなんですね。先週の祈祷会である一人の姉妹が、初めて祈祷会に出られて、私は今日は、純子さんが教会に出る最後の祈祷会なので、何とかして出ようと思って。祈祷会の時間はどうしても会社を出るのが遅くなるし、とてもとても祈祷会には行けないと思ったけども、行こうと思って、祈祷会に出ようと思って決心したら、なんと私は今日会社を5時半に出られました。と言ってですね、出ようと思ったら不思議に時間ができるものだっていう証をされて、これからそのように出たいと思いますとこう語られたんですけども、私たちも時っていうのはそういうものなんですね。神様がこの日を聖別して、この日を安息の日として守れ。私たちがそれに、はい、それを喜びの日として取ります。それとも嫌です。そんなのは嫌です。それによって私たちの姿勢が変わってくるのです。今日ここに来ていらっしゃる方々にこういう言葉は必要ないかもしれませんけど、しかし本当に大切な、これは戒めですので、しっかり覚えましょう。最後に、エレミア書の8章の7節にこういう言葉がございます。空の甲の鳥も、山鳩と、ツバメ、鶴。自分の帰る時を守るのに、私の民は主の定めを知らない。エレミア8の7。玄関のあのツバメの巣の中に、ツバメのお母さんがヒナを今抱いています。でも、相当小心者のツバメみたいでして、下を人が通るたびに、せっかく卵抱いてるのに、パーッと飛び出してしまうんですね。ですから、下を通るときには、静かにですね、通る方がいいかもしれません。あんなにしょっちゅうですね、卵から飛び出して、卵、温まるんでしょうかと、心配なんですけども。でも、ツバメを見るたびに、不思議だなぁと思います。本当にあのツバメは、どうして時を知ってるんでしょうか。渡り鳥たちが、ある時を境に、一斉にですね、飛び立つわけです。会議を開いて決めるわけでもないし、誰かリーダーが特別やるわけじゃなくして、本当にみんなが一瞬のうちに飛び立って、遠い国に旅立っていくわけです。そしてある時になると卵を産んで、そして赤ちゃんが帰るまでじーっとそこに座っている時を知ってる。動物たちは不思議に時を知っているんです。人間以上に時に対して動物は敏感ですね、本能的に。不思議ですね、本当に。人間以上に時に対して敏感です。そして神様は、私の民は主の定めを知らない。人間よりもはるかに劣っていると思われる動物たちは、不思議に時を本当によく覚えて、時に従って行動するのに、私の最高傑作である人間、神様は人間には動物のような鋭い本能、時の本能を与えないで、この聖書に聞け、この聖書に従え、ということで私たちに聖書をくださっているわけです。動物たちが時に敏感であるように、私たちも聖書によってこの時、神様に委ねられているこの時を、この時に関する神様の定めをしっかり覚えて歩んでいきたいものだと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。